はい、どうもこんにちは。じゃあですね、僕が仕組みの構造を知らなかったせいで、独立当初に、とある企業から搾取されていた、奴隷にされていたことをちょっと話していこうと思います。これはね、ちょっとね、あんまり言ってなかったんですけども、改めて詳しく話していこうと思ってます。で、結論としては、仕組みの中で使われるんじゃなくて、仕組みを所有する、自分で仕組みを所有するオーナー側に回ることが大事ですよと。資本主義の社会で生きている以上ね、仕組みの中で使われるのではなく、仕組みを持ち使う側に回るのが大事ですよと。それをしないとそもそもお金持ち、や時間持ちになれませんのでね、はい、っていうところです。で、今すみません、ちょっと仕事を一緒にやってる人のですね、今家に来てるので、ちょっと変な音とか入ったらすいません。子供がね3人ぐらいいるんで下に。はい、では、中身を話していきたいんですけども、まずですね、僕は独立当初ね、今では全然やってないんだけども、当時ですね、あるブログを運営していまして、というのも、とある人からね、一緒にやらないかというふうに言われたんですね。で、要はいろんなサイトを今後ね、サイト運営会社としていろんなサイトを展開していこうと。で、私はサイトの管理をしますと。で、あなたは、テラケンさんは、記事をたくさん書いてくださいと。労働してくださいと。で、売り上げは、50% フィーとかでやりましょうみたいな。で、私の会社なので私は社長になりますと。だから、僕のポジションは、専務とか副社長ですね、必然的に。っていう構造で、やらないかというふうに言われてですね、っていうね感じで全部言ってくれればよかったんですけども、なんかねぼんやりと言われてしまって、僕もあんまりそんな分からずにですね、当時何も無知だったんで、よく分からないまま、やりますって言って、で、記事を書いてたんですね、ひたすら。で、だからそういうのも、言っちゃえばね、3ヶ月間で書いた記事、僕600記事です。630とかかな、書きました、3ヶ月間で。で、3サイト運営してたんですね。で、それも収益も全然出なくてですね、やっぱりなんか本当にブログとかってきついなっていうふうに思ったんですけども、だから要は、それでじゃあ仮にもしね、もっと1000記事書きますと。1000記事書いて、2000記事書いて、3000記事書いて、じゃあ収益は出ますと、100万とかね。でも結果的にやっぱり 50% は持っていかれてしまうし、その人の要は仕組みなわけですよ。その人がオーナーですから。その人がオーナーで、その人が決めたレートがあるわけですよ。要はその人が、じゃあ 50% じゃなくて、じゃああなたは 30% ねっていうふうに言われたら、30% なわけです、僕は必然的に。っていう、だから要は僕じゃなくて、その起業家の仕組みの中に僕が入っちゃったんですよ。こう言ってるの分かりますよね。その人の仕組みの中、その人の、自動販売機ですよね、言っちゃえば。要は外部の労働力を使ってひたすら記事を上げてもらって収益を出すっていうモデルなんで、外部の労働力を使って、ひたすら仕組みを大きくしていき、50% のフィーを、もらうと。っていう、ある意味ね、そういう結構ひどい、その搾取構造的な、仕組みの中に僕は入っちゃったわけですよ。無知だったせいで。はい。だからこれは、知っていればね、この構造とかこの仕組みのことを知っていれば最初に気づくわけですよ。あ、これは、ちょっとね、一見すれば、美味しい話ではないけども、一見すればちょっといいかもしんないけども、なんかよくよく考えたら、これは仕組みは自分では持てないし、相手の仕組みの中に入っていってしまうし、僕は会社っていう一個の仕組みの中で、レートの低い月給って形でですね、レートの低い形で働くのが嫌だから、起業したのにもかかわらず、結局また同じ構造だなってことに気づくわけですよ。もう知っていれば。でも気づかなかったんですよね。知らなかったから。勉強してなかったから。結果的にだから、半年ぐらいですね、もうひたすら労働力を搾取されてまして、説明も特に説明もね、されなかったんで、ひたすら僕は働いていましたね、当時。で、最終的にはね、全部サイトも飛んでしまうっていう事件があったりとかして、そういうのがあったわけですよ。僕自身ね、結構普通に感謝はしてるんですよ。もちろん教わったりもしたし、勉強もできたし、もちろんね感謝はしてるんですけど、だからやっぱりどうしてもその仕組みの中に自分が入り込んでしまったので、構造的には僕がひたすら記事を書き、 それをただ複数のサイトをね、いくつものサイトを管理するっていうだけのポジションなんで、彼相手に関しては、まあ、どうしてもね、構造的に僕に何だろう、あんまメリットとかあんま旨味はないですよね、ぶっちゃけ、うん、っていうね、事件というか、そういうことが過去にあったわけですよ。まあ、だからじゃあ会社っていうのもね、一個の仕組みなわけですよ。社長からしたら会社っていう箱があって、そこで従業員さんが働いてくれると、で利益がもたらしてくれると、でその利益の一部を、まあ、給料という形でですね、経費として払っていると、で残ったお金は、まあ、自分のものだという構造のわけですね。だからそれも自分で仕組みを作ったわけじゃないんですよ。もうすでに社長が用意してくれた仕組みがあるわけですよね。すでに社長が用意してくれた仕組み、すでに社長が作った仕組みの中に自分が入り込んでるんですよ。だから社長が決めたレートなんで、そこ逆らえないし、基本的には月20万とかから一気に月30万とか月100万とかっていう風に跳ね上がらないんですよ。なぜならレートはもうすでに決まってるから、低いレートがね、しかも、うん、このレートがいじれないんですよ、自分で。なかなか仕組みがすでにあるから、そこに、はい、ここまで大丈夫ですかね。だから、まあ、会社員やりながら給料上げていくっていうのはなかなか厳しい部分はぶっちゃけあります。社長と直談判とかして、その仕組み自体を破壊するとかね、なんかいろいろとやっていけばあり得るかもしんないけど、まあ基本的には本当に少ししか上がらないし、うん、やっぱその安定が、まあ安定が保障されてるというかね、そういう生活が保障されてるからこそ、レートも低いわけですよ。月20、30万とか。だからもうしょうがないんですね。で、じゃあどうすれば、お金と時間の両方が手に入るのかっていう、もう死ぬほど手に入るのかっていうと、もう答えはもうこれしかなくて、その仕組みの中に自分が入り込むのではなくて、自分が仕組みを所有するんですよ。自分が仕組みを持つ側に入るというかなるですね。これめっちゃ大事で、このことを僕昔知ってればね、本当に過去にもう何度もそういうことにあってきましたけど、もう全部回避できたのかなって今だと思うんですよ。当時知らなかったからね、マジで。そうだから自分で仕組みを所有する、作る側に回る、ビジネスオーナーですね、要は。はい、なのでまあじゃあ小さな例で言ったら、じゃあ、例えばですけども、じゃあ SNS 回してですね、自分のコンテンツを、販売しますとっていうだけでも、自分でレートを決められるじゃないですか。販売額とか金額決められますよね。自分でレートを決めて、小さな自分でビジネスを持ってるわけですよ。小さなビジネスよ。だから仕組みを自分で作って、その中で、販売しているので、レートは自分で決められるし、金額も自由に動かせるととかね、まあ、あとは SNS とか LINE とかメルマガとかブログとか、いろんなメディアを使って大きな仕組みを作るのもできますよね。でこれも、その仕組みの中に自分の肉体的な労働を入れないんですよ。その要は手放しでその仕組みがぐるぐる回ってお金を生み出してくれるという状態を築くんですね。そうすれば、自分が仕組みのオーナーであり、肉体的な三次元世界の自分が何をしていようと、その仕組み自体がぐるぐる回ってくれるので、まあ、勝手にお金と時間が生み出してくれるとっていうことなんですよ。これ伝わればいいんですけども、まあね、こういう話ってなかなかちょっと難しいし、本当にね、知らない人からしたら、信じられないっていうかね、ありえないっていうふうに思われるかもしれないんだけども、まあ実際それはね、この世のこの仕組みなんで、構造なんで、まあこういうことが普通にあり得てるわけですよ。はい。例えばじゃあ、じゃあ一個の仕組みのね、もう一個分かりやすい例で言ったら、僕が最近あんま絡んでないんだけども、まあ一応交流をね、させてもらってる、まあ、通販かな、商社の方、社長がいるんですね。その人ももうすごい一人でね、もう何十億何百億とか多分、持ってると思うんですけど、その人とかだと、なんか一時期ね、なんかアマゾンかなんかのツールを売ってたんですよ。ツールを、システムを。それがなんか月額いくらだっけな、なんか1万とかで、で800人かな、ちょっと会員さんがいたんですね。ってことは、それって、月800万が入るわけですよ。その自分が肉体的な労働しなくてもね、3次元にいる自分が何をしていても何もしていなくても、勝手にそのツール仕組みが回ってくれて、新しい会員さんも呼ぶし、毎月毎月最低800万入ってくると。これも一個の仕組みじゃないですか。ちょっと規模がちょっとあんま大きいとね、なかなかイメージできないと思うんですけども、小さい話で言ったら、自分でそういうコンテンツを持って販売するとか、 そういう小さな仕組みを持つこと、これをすると、要はそのね、すでに存在する仕組みの中で自分が使われるっていう身から、自分で仕組みを生み出し所有し、そこでお金と時間を生み出すっていう側に移行できるんですね。なんでこれを早いうちに気づいて早いうちに実行していかないと、あのリアルに本当80年間とか労働で蝕まれるっていうか、80年間とか働く必要が出てきちゃうんですよ。でなんかその僕の周りでもね、まあ、60とか70とか近くになってもですね、働いてる人もいるわけですよ実際に。まあ、その老後とかも今過ぎても全然体みんな元気じゃないですか、今の人たちっていうのは。だからあの老後迎えようがね、別に安い金額で働いてるわけですよ。それがね、まあいいとは思うんだけど、まあ大してそれもね、月給も超低いわけですし、まあ要は一生その仕組みの中でね、あの幽閉というかされてるわけですから、もう早い段階で気づいて、早い段階で大長に回ることで、早い段階で事業収入としてお金時間を生み出すと、で早い段階で事業収入から投資収入に回ること、自分が働いていなくても毎月毎月毎年毎年お金が生み出される状態を作ること、これをするともう30歳ぐらいでリタイアできるんで、別に80とかまで働く必要ないわけですよ。80までとか言うともう65とかじゃ、60とか50とかになる頃にはとっくにもうあの10なわけですよ、とっくに。だから早い段階でこれに気づいて行動することが大事かなというふうに思います。はい、という感じでちょっと仕組みについての話をしてきました。まあまた後でなんだっけ、レポートとか送るって言ったと思うんですけど、なんだっけな、なんか言ってましたね僕そういえば。あ、そうそう、なんかその仕組みを持つ小さな、起業家講座かっていうのを後で、メルマガで送る予定なんで0円で、それまた見てください。ではでは。